聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第15章29節から39節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は新約聖書30ページになります。天井のファンが回りますでしょうか。マタイによる福音書第15章29節から39節まで朗読いたします。イエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。そして山に登って座っておられた。大勢の群衆が足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人を連れてきてイエスの足元に横たえたので、イエスはこれらの人々を癒された。群衆は口の聞けない人が話すようになり、体の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになったのを見て驚き、イスラエルの神を賛美した。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ。もう3日も私と一緒にいるのに、食べ物がない。空腹のままで解散させたくはない。途中で疲れ切ってしまうかもしれない。弟子たちは言った。この人里離れたところで、これほど大勢の人に十分食べさせるほどのパンがどこから手に入るでしょうか。イエスが、パンはいくつあるかと言われると、弟子たちは、7つあります。それに小さい魚が少しばかりと答えた。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、7つのパンと魚を取り、感謝の祈りを唱えてこれを裂き、弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。残ったパンのくずを集めると、7つのかごいっぱいになった。食べた人は、女と子供を別にして、男が4000人であった。イエスは群衆を解散させ、船に乗ってマガダン地方に行かれた。新型コロナウイルスのために大勢の人が集まるということができなくなっています。今読みました聖書の箇所を見ますと、男性だけで4000人が集まっていたとあります。これは当時の習慣で男性だけを数えるということでしたので、実際には女性、子どもたちも一緒にいたということです。おそらくこの4000人の倍以上の人たちが集まっていたものと思われます。しかも今日の場面では一緒に食事をしたわけですから、この緊急事態宣言の中ではこれはできないことだなというふうに思わされます。これだけ大勢の人が、しかも人里離れたところに集まっていました。それなりの理由がなければですね、これだけの人が集まるということはありえないことだろうと思います。直接的な理由、大勢の人が集まった直接的な理由は30節に記されています。30節、大勢の群衆が足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人を連れてきて イエスの足元に横たえたので、イエスはこれらの人々を癒された。さまざまな困難を抱えた人たち、足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、そしてそれだけでなく、その他さまざまな多くの病人をイエス様に癒していただくために、群衆が集まってきていたということであります。イエス様の噂を聞いてですね、病を癒していただこう、そう思って多くの人たちが集まってきていたわけです。しかしですね、ただ単に私たちが病院へ行く時のことを考えますと、同じようにですね、病院へ行く時のように、治療をしてもらうということだけがもう全ての目的、それだけで良いということであれば、癒された後はですね、直ちに人々は家に帰っていったはずです。ところが32節の2行目を見ますと、もう3日も私とイエス様と一緒にいる、そして、食べ物がない、食べ物がなくなってしまった、こういうことになっています。病を癒された人たち、またこの病人を連れてきた人たち、この人たちはですね、癒された後も帰ろうとしなかった様子です。もともとは、治療してもらっただけですぐ帰るつもりであったのかもしれません。おそらくそのためですね、十分食料を持っていなかった、もっと長くですね、何日かとどまろうと思っていれば十分な食料も用意してきたかもしれませんけれども、しかしそういうふうには思っていなかったので、十分な食べ物を用意していなかった、そんな様子であります。食べ物を持ってきていない、当初とどまるつもりなどなかった、しかしそうであったにもかかわらず、人々はそのまま3日間もイエス様のところにとどまっていました。なぜ3日もイエス様のもとにとどまっていたのか、はっきりとした理由は書かれていません。けれどもよく読みますと、その理由が少しずつ見えてきます。29節を見ますと、イエス様は人々に教えておられた様子です。29節、イエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。そして山に登って座っておられた。イエス様はそれまで21節に、ありました、前に、読んだところですけれども、そこにはですね、ティルスとシドン地方におられたというふうに、あります。この地方はユダヤ人ではなくて異邦人、ユダヤ人ではない人たちが住んでいる地域です。そこからガリラヤのほとりに、移動して来られました。おそらくここもですね、異邦人が住んでいた地域です。同じ出来事を記しましたマルコによる福音書の記事には、ここがデカポリスと呼ばれる地域であったというふうに書かれています。ガリラヤ湖の湖畔でありますけれども、ユダヤ人たちが住んでいる地域の対岸になります。イエス様はこの湖のほとりから山に登られました。山といいましても、そんなに高い山はこの地域にありませんので、丘というふうに言った方がイメージが近いかもしれません。丘に登ってお座りになりました。ガリラヤ湖のほとりから山あるいは丘に登って座られた、 というのはイエス様がですね有名な山上の説教をされた、その時と同じ光景です。山上の説教の時はユダヤ人が住んでいる地域でありましたけれども、しかしですね、同じように湖のほとりから山の方へ登られて、そうしてそこに座ってイエス様は教えられました。同じように異邦人の住んでいる地域で今度は教えになるわけです。主である神様のことをお教えになる、そのために湖のほとりから山の方に登っていかれて、そうしてそこに座ってお教えになる。ユダヤ人たちの住んでいる地域でしたのと同じことを今度は異邦人が住んでいる地域でなさっているわけです。ユダヤ人の聖書の教師たち、ラビたちですね、彼らは座って弟子たちに教えました。イエス様はですね、山に登って座っておられたというのは、休むために座っておられたということではなくて、人々に教えておられたということです。イエス様が山の上で神様のことを教えておられる、そこに人々は病人を連れてきました。そして31節、群衆は口の聞けない人が話すようになり、体の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになったのを見て驚き、イスラエルの神を賛美した。もともと群衆は病人をですね癒してもらおう、こういうことを目的にして集まってきたのだろうと思われます。しかし実際にですね、口の聞けない人が話すようになり、体の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになる、このことを見て驚きました。それまで彼らを悩ませ続けてきたあの困難、その困難がですね見事に取り去られた、それを見て驚いたわけです。彼らはユダヤ人、民族的な意味でのイスラエルの民ではありませんでした。民族的な意味ではイスラエルの民ではなくて異邦人、外国人であったと思われます。ですから彼らはですね、自分たちの神々をそれぞれに礼拝をしていたわけです。けれどもこの光景、口の聞けない人が話すようになり、体の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになる、この光景を見てイスラエルの神を賛美せずにいられませんでした。彼らの神々ではなくてイスラエルの神を賛美せずにいられなかったわけです。このお方こそ誠に力あるお方である、そして今目の前で起こっていることがこのイスラエルの神によってなされている、彼らはそのことを悟って賛美をしたわけです。そうして彼らは3日間もとどまってイエス様の教えを聞き続けた様子です。ユダヤ人でなかった彼らはユダヤ人のように聖書、旧約聖書ですね、に親しんでいたというわけではありませんでした。おそらくそのためゆっくりと時間をかけて教える必要もあったことだろうと思われます。イエス様は今彼らの目の前で起こったことがイザヤ書に記された約束の実現なのだということも教えられたかもしれません。イザヤ書の35章の 5節6節にこういう言葉があります。前のプロジェクターに表示いたします。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。今イエス様によってその時、イザヤ書によって約束された、イザヤ書を通して約束された、その時、主が約束されていたその時がやってきている。そのことの印が今あなたたちの目の前で行われたのだ。そのようなですね、素晴らしい話を聞いたのならば、おそらくその場を離れられなくなってしまったのではないでしょうか。彼らが連れてきた口の聞けない人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人たちは皆癒されました。しかし、人里離れたところで男性だけでも4000人の人たちが集まって3日間過ごせば、新たな問題が生じます。食べ物の不足という問題です。32節イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ。もう3日も私と一緒にいるのに食べ物がない。空腹のままで解散させたくはない。途中で疲れ切ってしまうかもしれない。イエス様はこの群衆がですね、食べ物もあまりない状態で3日間も、イエス様のところにいる、そういうことでしたので、そろそろ彼らを解散させようと思っておられる様子です。しかし、このまま解散してしまいますと、空腹のまま帰ることになります。人里を離れたところに来ていますので、途中で疲れ切ってしまうことになりそうです。あまりに疲れ切って弱り切ってですね、町までたどり着くことができない、そういう人もいるのではないか、そんな心配も出てまいります。弟子たちは少し前のですね、14章の13節以下で、イエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人もの人たちを満腹にされた、その出来事を体験していました。少し前の出来事であります。それにもかかわらず弟子たちはこのように言います。33節弟子たちは言った。この人里離れたところでこれほど大勢の人に十分食べさせるほどのパンがどこから手に入るでしょうか。弟子たちはイエス様が5つのパンと2匹の魚で5000人もの人々を満腹にさせられた、この大変印象深い出来事をもう忘れてしまったというふうには思えません。この箇所、今日の箇所では集まってきていた人たちがですね、ユダヤ人ではなくて異邦人でした。そのためにですね、イエス様が彼らをですね、異邦人をユダヤ人と同じように養われるはずがない、そんな思いがどこかに弟子たちの間にあったのでしょうか。あるいはですね、異邦人をユダヤ人と同じように扱ってほしくない、そういう願いといいますか、そういうものが弟子たちの中にあったのでしょうか。もしユダヤ人と同じように、あの時と同じように養ってほしい、そう願っていたならば、弟子たちは 持っていたパンと魚をすぐにイエス様に差し出してですね、どうぞこれで彼らを養ってください、そんなふうに申し出たかもしれません。しかし彼らはイエス様に促されるまで自分たちの持っているパンについて何も言いませんでした。34節、イエスがパンはいくつあるかと言われると、弟子たちは7つあります、それに小さい魚が少しばかりと答えた。イエス様にパンはいくつあるか、そのように問われてからようやく弟子たちは7つあります、そしてまた魚も少しばかりあると答えます。35節から、そこでイエスは地面に座るように群衆に命じ、7つのパンと魚を取り、感謝の祈りを唱えてこれを裂き、弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。イエス様はかつて5000人のユダヤ人たちにパンと魚を与えられた。その時と同じように感謝の祈りを唱えてこれを裂き、弟子たちにお渡しになりました。そして弟子たちはそれを群衆に配りました。37節から、人々は皆食べて満腹した。残ったパンのくずを集めると7つのかごいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が4000人であった。男だけでも4000人、女性と子供たちを合わせればもっと多くの人たちが皆全員食べて満腹になりました。そしてそれだけでなく、食べきれなかった分が7つのかごにいっぱいになりました。こうしてイエス様は新たに生じた問題、3日間とどまっていたためにですね、空腹と食料の不足という新たに生じた問題をも解決してくださいました。病を癒し、空腹を満たして、ご自身が誠の神様、誠の神様のご支配をもたらすお方、神の国をもたらすお方であることを、ユダヤ人だけではなくて異邦人にも示してくださいました。弟子たちはそれに躊躇があったかもしれません。この支配はユダヤ人たちのもの、主の支配はユダヤ人だけに限られている、そんな思いがあったかもしれません。しかし主は異邦人にも神の国の広がりを示してくださいました。ユダヤ人たち5000人を養った時には、残りがですね、残りのパンを集めますと12のカゴにいっぱいになったとあります。この12という数字はイスラエルの12部族を象徴する数字です。今回は7つのカゴいっぱいになりました。7という数字は、聖書の中で完全数であるとも言われます。世界は7日間で作られました。つまりイスラエル12部族だけではなくて、7という数字は世界、全世界を養われる主のご支配を象徴しているわけです。新型コロナウイルスは文字通り全世界に広がっています。人間が必死になって広がらないように努力をしていますけれども、しかしそういう努力にもかかわらず食い止めることができない、 そういう力を持っています。多くの人の命が奪われました。多くの人の生活を激変させてしまいました。また多くの国で医療崩壊が起こっています。私たちの力をはるかに超えた力であると思わされます。私たちの力ではどうすることもできない現実があります。しかしイエス・キリストがもたらしてくださった神の国はユダヤ人たちだけに限られたのではありませんでした。ユダヤ人だけの病を癒し、ユダヤ人だけを養うのではありませんでした。神の国は異邦人の間にも広がっています。つまり神様のご支配はユダヤ人の間だけではなくて全世界に広がっています。この神の国のご支配は口の聞けない人が話すようになり、体の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようにする、そういう力のあるものです。人々が抱えていて自分ではどうすることもできなかった困難を取り去ってくださる、そのような主のご支配です。人は困難を抱えている時ほど、今日の箇所の群衆のようにイエス様のところに近づいていこうとします。新型コロナウイルスやさまざまな困難を抱えている時だからこそ、特に私たちはイエス様のところに近づこうと促されます。きっかけとなるのはそのようなただ問題の解決を願ってのことであるかもしれません。しかしイエス様のところに近づき、このお方がどのようなお方であるのか、何をもたらしてくださるお方であるのか、このお方によって何が実現しているのかを知ると、私たちはイスラエルの神を賛美するように導かれます。その力の大きさに驚き、その教えに魅了されてイエス様のところにとどまるようにされるのです。ただしイエス様のところにとどまっていれば問題が起こらなくなるというわけではありません。今日の箇所でもイエス様のところに3日間とどまった、とどまったがゆえに空腹と食料不足という新しい問題が生じてしまいました。しかしそれでもイエス様のご支配に信頼しているならば心配はいりません。イエス様の養いがあるからです。この世界に生きている限り困難がなくなるということがありません。この地域では26年前には阪神・淡路大震災という非常に大きな困難を経験しました。そして今この地域だけでなく全世界でパンデミック、新型コロナウイルスの感染という困難を経験しています。この世界に生きている限り困難がなくなるということはありません。今しばらく私たちは困難の中を歩むことになるでしょう。ただし困難の中でなおイエス様のもとに集まって繰り返し繰り返し主のご支配を確認することで、私たちはイスラエルの神を賛美するように導かれます。イエス様のもとに集まるその歩みは、主のご支配を確認しながらイスラエルの神を賛美する、主を賛美しながら歩む、そのような歩みとなるはずです。お祈りをいたします。